寝ても眠れない日本人へ。この番組は株式会社パシフィックウェーブ田中圭介がお送りするラジオコラム番組です。目的と目標の違いを正しく理解し整理すれば、人生はもっと楽しく生きられる。そんなメッセージとともに、より豊かな人生を送るためのさまざまな生活術を紹介する番組です。この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
改めまして皆さんこんばんは。この番組のアシスタント藤本香織です。そしてこの番組のホストをご紹介します。株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんです。田中さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今夜はどんなお話を聞かせていただけるんでしょうか。
はい、先日睡眠環境学会の報告をさせていただいたんですけども、もう少し睡眠のことについてお話を掘り下げていきたいと思います。はい、でこの前はもう太陽光、要するに日光浴すること大事ですよっていう話をしました。でそれでですね、睡眠のリズムがうまく整えられなくて、朝の目覚めもうまくいかない、そんな中で、睡眠のリズムを整えるためにはどうするかということなんですけど、少し前にもお話ししました、スマホをですね、はい、夜遅くまで見てると、これはもう確実に眠りのリズムが狂ってしまいますよということを お伝えしたことがあるんですが、その時にも、例えば9時以降に小学校の子たちがコンビニに行って、例えば塾の帰りにおにぎり買ったりジュース買ったりする、9時以降に2000ルクス以上の光を浴びてしまうと、メラトニンの生成が一遍そこで遮断されてしまう。要するにメラトニンというのは眠りのホルモンですから、これがストップかかってしまうと眠たくならなくなってしまいますよね。それも皆さんお分かりいただけると思います。そういう状況に近いものがスマホのあの光というのはかなり目に刺激を与えますから、でこれからいろんな電気製品というか照明器具いろいろ発達してくるんでしょうけども、今当たり前に LED も安くなってきました。で、LED の中でですね、この青色っていうものにフィルターをかけて白い色を出してるんですけども、青の色っていうのは非常にこの眠りに対してはあまり良くないんですね。だから LED の蛍光灯っていうのは確実にこれ眠りを妨げやすい状況になってしまっていると、夜特にですね。そういう中で2000ルクスという非常に明るいところに、小学校の子たちが、行ってしまったりすると、コンビニでそのメラトニンの生成をストップかけられる状況になっているよと、ましてスマホもそうですよということなんですけども、で今回その睡眠環境学会である先生がね、こうおっしゃったんですね。スマホは子どもにとって麻薬であると。だからスマホを離せない状況、これは夜ゲームしたり友達といろいろ LINE やったりね、やり取りするわけですが、そういったことを続けている限り眠りのリズムというのは整えることは非常に難しいということを提言されました。もう私も本当に同感で、やはりいろいろと、睡眠がうまくいかない子、またそのうつになりかけてる、うつで悩んでる、なかなか自分の気持ちがうまく表現できない、こういう子たちっていうのを聞いてみると、ほぼ 100% スマホ携帯持ってて、そして夜遅くまでやってますよね。で12時までにちゃんと眠ってるかというと、ほとんど眠ってないですよね。そういうことがあるので、スマホを取り上げる方法を考えないといけないなと。逆にこのスマホによって、いろんなゲームはできるので、いろんな機能があるから、単にその電話機能、メッセージのやり取りというだけではなくなってきているので、なかなか難しいところあるんですが、でも10時以降にはもう小学校、中学校はの子たちはですね、もうスマホを通じて何かやらないというぐらいのことが大事で、で最近は大学生の中でも自分自身こんだけ スマホに日常頼っていると自分の生活がおかしくなるということを気づいた子たちがですね、はい、自分たちで自主的にどうしてスマホを自分たちの生活のリズムから外そうかということを研究したというわけですね。でもなかなか結論が出なくて、せいぜい出てきたのが枕元、要するに寝室の近くに、スマホが置けないように充電器をキッチンとか違う部屋に置くと、そして夜は充電をして寝るんだという生活習慣をつけるとだいぶその見なくなったっていう報告があったようなんですけど、なかなかねそれぐらいのことで、やめるって難しいなと思うんですが、まあ私としては、まあ、いろんな形でスマホがこれからもどんどんと低学年まで普及していくので、そういったことによって出てきた弊害を、これはちょっと業界に厳しいかもしれないけども、携帯電話のメーカーさんたちはその治療費を負担するべきだと、これは僕の主張なんですね。だってタバコ吸ってタバコが肺がんになったりして裁判かかると、アメリカのタバコメーカーはそれに対する補填を、要するに保証させられたりしますよね。ありますよね。日本だと、自分でタバコ吸って自分で買ってんだから自分の自己責任じゃないのと思うんだけども、なかなかアメリカではそういうわけにいかなくて、でもまあアメリカのそういう流れに沿って日本でもタバコにの箱にはきちっとパッケージにはね、これを吸いすぎると体害しますと書くようになりましたよね。まあこれでも書くようになってまだ20年ぐらいなのかな。まあそういうふうなことを携帯をしすぎると生活リズムを崩し健康を損ねます、ご注意くださいと注意書き絶対僕は書くべきだと思うんですよ。ね、そう思いませんか。
はい、
うん、だからそういうふうなことを書くことによって親に対する啓蒙、まあ、本人ももちろんですけども、そして学校においてもそういったことをきちっと教育の中に取り入れていただく、これをやらないとですね、日本というか先進国はますます眠りのリズムがうまく取れなくなって、まあ、うつの状態が出てくるんじゃないかなというふうに、まあ僕は思って心配してます。もう一つ私の提案なんですけども、はい、子供部屋から雨戸と遮光カーテンをなくそうと、
は
い、要するに朝の光を全身で浴びるようにしましょうということですよね。そうするとおのずと眠りにつく時間が早くなってくれるといいんだけども、はい、まあ、今だと朝もう6時前から明るいですから、そういう6時ぐらいには光が入ってきて自然光によって目が覚めるっていうリズムを作っていただくと生活リズムが変わると思います。だいたい不登校の子であったり学校を遅刻する子たちっていうのは目が覚めてからカーテンを開ける、もしくはそのカーテンも開けないで朝ごはんも食べないでパッパッと着替えてすぐ外に飛び出す、家から出た時に初めて太陽光を浴びるっていう状況ではですね、要するに用意どんの用意ができてないんですね。
あ、
突如としてはいドンっていうスタートっていう感じになっちゃってるが、これはやっぱり子供にとって大人でも大変なのに、子供にそういうリズムを当たり前に思わせてしまうとこれは絶対ダメだと、でそれに対して親もきちっと子供の教育の中でスマホそして光の大切さ、光というのはこれは太陽光ですけども、そういったことをお伝えいただくっていうのが基本的に必要なことになるんじゃないかなというふうに今思ってます。でもう一つその眠りのリズムということの中で、先ほどからメラトニンというホルモンの話が出てきましたけども、はい、メラトニンっていうのは、まあ、眠りの眠たくなったなということを思わせる一つのホルモンですね。でそれはどのように作られているかっていうと、まあ、セロトニンっていうものもまあ非常に大事で、はい、セロトニンは睡眠ホルモンの、またこのメラトニンの生成材料でメラトニンの元になるとも言われてますね。セロトニン、ノルアドレナリン、それからドーパミン、これがあの神経伝達物質の三大物質というふうに言われてるわけですけども、はいはい、セロトニンっていうのはまあそういった幸福感であったりとか共感であったり、というふうなことがまあできるので、例えば人が悲しんでたり苦しい状況を見ると助けてあげようかなと、それでその人が元気になった人よかったなと一緒にこう喜べたりするホルモンですよね。でノルアドレナリンというのはまあ怒りストレスで、そういったことに対して例えば腹が立つことがあったり喧嘩したりすると当然これが分泌がぐっと、促進されて、まあ、それによって、自分の生活あの行動をコントロールするわけですけども、これ出すぎるとやっぱり怒りっぽい、切りやすくなるし、少ないとどうなるかと鬱ですよね。自分の意思表示がうまくできにくくなって、もうこんなこといいや、あんなこともいいや、何もやりたくないとこうなってきちゃうので、 っぱりノルアドレナリンは大事なんですね。そしてドーパミンというのはもう快感とか、よしこういうことやろうという前向きに取り組んでいくホルモンですから、まあ、この3つが神経伝達物質ホルモンとして大事で、その中のまあメラトニンっていうのが、セラトニンの、との関わりがあって、まあ、こうできてきているわけなので、セロトニンがじゃあどこでできているかとこう考えると、はい、実はこれ 90% 以上が腸内なんですね。お腹で作ってんですね。みんなこうホルモンとかそういうものに体が感情が左右されるホルモン、頭の中で作ってるのかと思うんですけども、実は腸なんですね。
で
ドーパミンも 50% ぐらいは腸で作られているっていうことは分かってきてます。とするとですね、腸内環境を整えていかないと、セロトニンはちゃんと分泌されないということは、便秘が長く続いている人はセロトニンの分泌ができてないので、メラトニンが生成できない、はい、眠りのリズムが狂ってくる、不眠になってくる、鬱になる。だから便秘の人は鬱になりますよという方がこうつながって出てくるわけですね。まあ、少なくとも便秘という定義をじゃあどう考えるかということになるんですが、
はい、
1日に1回うんち出ない人は便秘だよと思っていただいた方が僕はいいと思ってます。そうですね。はい、そうすると、そこできちっとこう、便秘を解消していくことによってセラトニンの分泌がきちっとできて、そしていい睡眠リズムにつなげていくことができるということなので、
はい、
腸内環境、お腹の中をですね、快適にするっていうことを工夫していただくのも、いい眠り、いい生活リズムを、きちっと自分のものにしていく上において大事なことじゃないかなっていうふうに、まあ、今思ってるわけですね。なかなか本当お腹の中でホルモンがそんなに作られているのかと皆さんびっくりされると思うんですけれども、腸の動きっていうのはですね、実は脳からあまり指令を受けて、はい、脳の指令によって左右されるっていうことなく、自律機能を持って、腸の動きっていうのはあるということが分かっているので、だからある意味第二の脳っていう言い方もできるんだというふうに、まあ、お医者さんによってはそう表現されている方もいらっしゃいますよね。だからぜひとも今日からですね、このラジオを聞いていただいた方々は、
はい、
まあ、光の大切さに加えて、スマホもやめると、夜はね、はい、そういったことと腸内環境を整えていただくっていうことを大切に考えていただきたいと思います。
そうですね、この3つを実践していただくだけでもしかしたら眠りの質が変わって、
変わります、必ず変わりますね。
そうですよね、はい、でいろんな不調とかこう体が整ってくることを感じられるかもしれませんね。
おっしゃる通りですね。
いや皆さん、ちょっと私も含めてですけれども、ぜひ実践していきましょう。寝ても眠れない日本人へ、そんなタイトルにぴったりの今日は内容をお届けいただきました。この番組では皆さんからのメッセージも募集しております。ファックスでは 77-0124、 メールの方は fm@775maizuru.jp までどしどしお寄せください。お待ちしています。今日のご出演はこの番組のホスト、株式会社パシフィックウェーブ代表取締役田中圭介さんと、アシスタントは藤本香織でお送りいたしました。田中さん、今夜は私も本当に気をつけようと思いました。素敵なメッセージありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは皆さん、今夜はスマホを見ずにぐっすりとお眠りください。
そうですね、
本当ですね。また来週この時間にお会いいたしましょう。おやすみなさい。
おやすみなさい。
この番組は株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。